こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これを食べて25キロを痩せました、痩せる食習慣が身につくレシピ1ジロには、ネコクラリエが自身の25キロ減量経験を土台にまとめた、食事習慣の改善を主眼とするダイエットレシピ集である、やれば痩せる、食べるほどに痩せていくネコクラ式レシピに続くシリーズ第3作にあたり、102品のレシピを食材別に整理している点が大きな特徴となる。著者は、極端な食事制限や激しい運動を短期間だけ行う方法ではなく、高タンパク低脂質の食材と適切な量を日常の献立に定着させる方法を提示する。各料理にはカロリーや PFC バランスが示され、栄養管理を感覚だけに頼らない設計である。さらに作り置きや切っておく下準備、それらを用いた即席の主食おかずの組み立て方も扱う。料理が得意ではない人や家族と別の食事を作り続けることに負担を感じる人に向け、満足感と継続可能性を両立させようとする実用書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、食材別の102レシピで何をどれだけ食べるかを身につける構成。本書の中心は、著者が減量期に実際に作った102品を食材と量の組み合わせとして学べるようにした点にある。日ごとの固定献立をそのまま再現させる形式では、好み冷蔵庫の在庫、家族の予定が変わった時点で実行が止まりやすい。そこで本書は、鶏肉、豚肉などの食材を軸に料理を探せる構成をとり、読者が手元にある材料から選択できる余地を広げている。これはレシピを一時的な正解として扱うより、食材選びと一食分の量の感覚を反復して覚えるための設計といえる。高タンパク低脂質を基本に据えることで、単に摂取量を減らすのではなく、食後の満足感を保ちながら献立を組み立てる方向を示す。もっとも同じ食材でも調味料、油、主食量によって総摂取量は変わるため、掲載レシピを万能な減量食とみなすのではなく、自分の必要量を考える基準として使うことが重要である。次に、 PFC 表示がカロリー計算の負担を栄養バランスの把握へ変える。各レシピにカロリーと PFC、 すなわちタンパク質、脂質、炭水化物の量が示されていることは、本書の実用性を支える要素である。減量では総エネルギーの把握が必要になる一方、カロリーだけを低くしようとするとタンパク質が不足したり、食事の満足感が落ちたりしやすい。本書は、高タンパク低脂質の考え方をレシピの数値に結びつけることで、読者が料理を選ぶ際に栄養の偏りを確認しやすくしている。数値があらかじめ用意されているため、毎回ゼロから計算する手間を抑えられる点も、食事記録を続けたい人には有用である。著者が食事管理アプリを活用して食生活を見直してきた経緯とも整合する。ただし、 PFC は個々人の年齢、活動量、体格、目標や健康状態に応じて必要量が変わる。表示値は献立を比較調整するための情報であり、治療目的の食事指示や個別の栄養処方を置き換えるものではない。さらに、作り置きと自炊貯金で忙しい日の食事決定を簡略化する第3章で扱われる作り置き、切っておく下準備、そしてそれらを使った即席ご飯は、意志の強さではなく環境を整えて継続を支える発想である。忙しい日や疲労が強い日に食材を選び切り、栄養を考えながら一から調理することは難しい。その局面では外食、麺類、揚げ物など手早く食べられる選択肢に偏りやすい。本書は、タンパク質源や野菜をあらかじめ用意することを自炊貯金と捉え、調理の負担を前倒しする。準備済みのおかずを丼や麺などに展開する考え方は、同じ料理の反復による飽きも抑えやすい。重要なのは、作り置き自体を完璧なルールにしないことだろう。週末に大量調理する時間がない人なら、肉を小分け冷凍する、野菜を切るといった小さな準備でも良い。本書の価値は、毎食を理想的に作ることより、崩れやすい日に備えて健康的な選択を手近に置く方法を示すところにある。そして、満腹感を残すレシピ設計で過度な我慢と反動を避ける。本書が目指すのは、少量で耐える減量食ではなく、量を確保しながら食習慣を整えることである。紹介される料理は高タンパク低脂質を基本とし、野菜やキノコなども活用する。こうした構成は、食べる量を極端に削ることで空腹や不満を強め、後に食べ過ぎへ反動するという問題への実践的な対応になっている。レビューでも、特別な食材を多用せず十分な量で家族と食べやすいことが評価されている。ダイエット用の別メニューを一人分だけ作り続ける方法は、時間面でも心理面でも負担になりうるため、普段の食卓に乗せられる料理であることは継続条件として重要である。ただし、満腹に食べても痩せるという表現を、量や総摂取エネルギーを問わない意味に介するのは適切ではない。本書の実際の焦点は、食材の選択、調理法、分量を整えた上で満足度を確保することにある。食べ応えと管理を対立させない点に、猫倉式の特徴がある。 最後に著者の減量経験を。長期的な習慣形成の入り口として読むネコクラリエは38歳で82キロから25キロ減量に成功し、その後も食事管理と自宅での運動を含む生活改善を発信してきた本書のレシピは、この個人的経験から得られた続けられない方法は採用しないという方向性の延長に位置づけられる。著者の発信では、食事記録、週1回の完全オフで水分摂取、宅トレ、睡眠といった習慣も重視されており、レシピだけで体重変化のすべてを説明しているわけではない。この点を踏まえると、本書は短期減量を保証する処方箋というより、日々の食事を改善するための具体的な道具として読むのが妥当である。特に、過去の失敗経験から自信を失い、厳格な計画を立てるほど続かなくなる読者にとって、材料や分量から選べるレシピ集は着手の障壁を下げる。一方で、糖尿病、腎疾患、摂食障害など、食事に医療上の配慮が必要な場合は、一般向けレシピだけで判断せず、医師や管理栄養士に個別に相談する必要がある。結論として、本書は減量を始めても献立作り、栄養計算、空腹感、忙しい日の食事選びで止まりやすい人に適している、とりわけ。鶏肉中心の単調な食事や極端な制限には抵抗がある一方で何を買い、どの程度食べればよいかを具体的に知りたい読者に向く、食材別にレシピを選べる構成、カロリーと PFC の明示、作り置きから即席ご飯へ展開する提案により、読者は献立を丸写しするだけでなく、自宅の食材と生活予定に合わせて応用しやすい。類似のダイエットレシピ本との際は、著者自身の大幅減量経験を背景にしつつも、特別な食品や過酷な運動を中心に据えず、食べて良い食材と量を日常の反復から覚えることに重点を置く点にある。家族と共有できる食事を志向していることも継続面で現実的である。ただし本書は一般的な生活改善のためのレシピ集であり、個人の必要エネルギーや疾病に対応する医療栄養指導ではない。数値を参考にしながら自身の体調、活動量、専門家の助言に応じて調整することでより実践的に活用できる。ご支援いただける場合は、ネコクラナエ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。